広報伊万里第691号2011年9月号です。月が変わっても暑い日が続いていますが、早朝には少しひんやりとした風が窓から入ってきます。それに昼間のセミに変わって夜ごと虫の鳴き声がにぎやかになってきました。少しずつ秋がやってきているのかもしれませんね。皆様お帰りございませんか。7月31日、野菜嫌いの子どもたちを対象に好き嫌い克服ツアーが開催されました。ナスやピーマンの入った料理を残さず食べきった子どもたちの自慢げな笑顔が今月の表紙です。今月の主な内容、特集スポーツの秋到来、インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、スポーツ、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、伊万里の夏2011となっています。先月号でもお知らせいたしましたが、私ども伊万里こだま会は今年7月25周年を迎えました。お聞きくださっている皆様と親しくお会いして一緒に楽しい時間を持ちたいと交流会を計画いたしました。ご家族様ご一緒にお出かけください。日時は9月30日金曜1時半から3時ごろまで。場所は市民センターのギャラリーです。この交流会へのご参加の都合を9月15日まで社協にご連絡ください。なお送迎の必要な方はその旨お伝えください。社協の電話は 22-3931 です。多くの皆様のご参加をお待ちしております。
特集スポーツの秋到来、スポーツの持つ力や可能性を考える。伊万里市では昭和52年にスポーツ都市宣言を行い、市体育協会をはじめ関係団体との連携によりスポーツの振興に努めてきました。その結果、高齢者を中心にグラウンドゴルフなどのニュースポーツが広く普及しているほか、好成績を上げるチームや選手が育ってきています。しかし一方では趣味の多様化などによりスポーツ離れが進む若年層や仕事が忙しい成人も多いことなどから、スポーツをする人としない人の二極化が進んています。最近、子どもが外で遊ぶ姿を見なくなりました。これはゲームが急速に普及したほか、習い事で忙しい子どもが増えたり、遊ぶ場所が減ったりしたことなどが原因として考えられます。9歳児の立ち幅跳びの記録の推移について見ると、年を追うごとに下降しており、子どもが外で遊べない環境は体力の低下を招いています。スポーツが持つ可能性、身体面での効果、体力の増進や健康の維持、生活習慣病の予防のためにも、体を動かすきっかけの一つとして、スポーツの果たす役割は重要です。スポーツには基礎代謝の上昇や筋肉の強化、脂肪の燃焼などの効用があり、健康的な身体の形成に欠かせません。スポーツを楽しみながら上手に続けていくことで、身体的な効果を得ることが期待できます。精神面での効果、スポーツには爽快感を感じる効果があります。一時的に仕事のことや心配事などを忘れ、開放的になりストレスを発散できます。また目標を成し遂げた時の達成感や満足感を得ることができます。社会面での効果、仲間と一緒に行うスポーツは、連帯感を通じた楽しさや喜びを与えてくれます。地域活性化としての効果、スポーツを通じて交流を深めていくことは、地域の一体感や活力を生み出し、人間関係の希薄化などの問題を抱える地域社会を再生するなど、地域の連帯感の醸成にもつながります。 みんなが期待する効果。内閣府の21年体力スポーツに関する世論調査によると、地域におけるスポーツ振興の効果を期待すると答えた人は 88%。 その内訳は、高齢者の生きがいづくり、地域コミュニティの形成と活性化、親子や家族の交流、子どもの体力づくりなどとなっています。ここで伊万里市体力増進指導員吉武育次郎さんに聞きます。子どもたちにスポーツの良さを教え伝えていくのは大人、学校、家庭、地域です。愛情を持ち継続して子どもとスポーツに関わっていくことが大切です。大人は培った経験や反省を生かして、さらに運動、スポーツを生活の一部として自身の健康の維持や体力の増進に努めながら社会に貢献することが生きがいのある元気な街づくりにつながりますと話されました。次に、伊万里ホッケースポーツ少年団の指導者として活躍している中村圭司さんに聞きます。私たちは競うだけでなく、ホッケーを通じてスポーツの楽しさを知ることを第一の目標にしています。子どもたちは目を輝かせ心から楽しんでいます。また子どもたちはみんな大きな声で挨拶ができます。指導者や保護者などの大人、学年の違う仲間と交わることで、礼儀や目上の人を敬う態度や感謝の心を持つ大切さを学んでいます。遠征試合などの集団生活を通じて、仲間や指導者との意思疎通の方法や年下の世話の仕方などを学んでおり、コミュニケーション能力や思いやりの心が養われているのがわかります。また交流試合などで新しい人と出会い、刺激を受けることでやる気が出たり自信がついたりするなど、自主性や価値観が育っていくことを実感しています。学校では学べないことが経験できるのもスポーツ少年団活動の魅力の一つですと中村さんは話されました。この伊万里ホッケースポーツ少年団の団員を募集中です。現在団員は25人、練習は水曜と土曜。先月の第33回全国スポーツ少年団ホッケー交流大会で女子が3位となる快挙を達成しています。市内のスポーツ情報。各地区に39人のスポーツ推進委員がいて、ニュースポーツの指導やスポーツ行事の運営をしています。現在37のスポーツ少年団があり、585人が所属しています。団員は原則として小学生以下ですが、中学生や高校生の加入も可能です。練習は近くのグラウンドや体育館で行い、地域のボランティアの皆さんが運営を支えています。大人と子どもがいつでもどこでも気軽に楽しめるニュースポーツ29種目のルール集の作成のほか、用具の貸し出しも行っています。10月2日は伊万里スポーツデー。第1回市民ペタンク大会は8時半から国見台球技場で、雨の時は国見台体育館であります。参加料は500円。3歳から小学2年生までの子どもと保護者の伊万里っ子キッズスポーツフェスティバル、親子で爽やかな汗を流しましょうは、9時半から国見台陸上競技場で、雨の時は国見台武道館です。参加料は無料です。いずれも申し込み期限は9月20日。問い合わせ先は体育保健課スポーツ振興係、電話 23-3187 です。特集最後に、体育保健課の中里明課長に聞きます。今年8月24日からスポーツ基本法が施行されました。その前文には、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは全ての人々の権利であるという、いわゆるスポーツ権が謳われており、スポーツ庁の設置検討など国家戦略として ポーツ施策を推進しようと計画されています。スポーツは単なる健康増進や体力向上だけでなく、人と人、あるいは地域と地域をつなげるといった効用があります。市においてもスポーツの効用を実感できるよう、各地区体育協会などと連携しながら、スポーツが盛んで心身ともに健やかな人と地域づくりを目指して、さまざまな施策に取り組んでいきます、と話されました。インフォメーション伊万里、ストップザ温暖化、伊万里アクションプログラム。22年度実施状況。伊万里市では18年度に策定した地球温暖化対策実行計画ストップザ温暖化伊万里アクションプログラムで、16年度実績を基準に二酸化炭素排出量を22年度までに 2% 以上削減を目標として、省エネの取り組みを進めてきました。その結果、市庁舎、学校などの市民や職員が利用する施設では、市民の皆さんの協力もあり、目標を達成することができました。しかし、用紙購入量が大幅に増えています。用紙については、両面コピーや裏紙利用などの取り組みにより、削減を積極的に進めてきましたが、国や県などからの通知の電子化による情報提供量の増大や、インターネットからの情報が増えるなどに伴う印刷が増えたためです。水道やゴミ処理などの事業活動を行う施設では、事業用燃料のほかは達成できませんでした。電気使用量については、水道事業の給水区域が拡大したことにより、ポンプなどの使用が増えたためです。水道使用量については、天候不順による突発的な豪雨に対応するため、市内2カ所にある排水機場のポンプを冷却するための水使用量が増加したためです。また、ゴミ排出量については、施設清掃による廃棄物の増加などによるものです。全体的な取り組みについて、第2次地球温暖化対策実行計画の目標年度の22年度においては 2% 削減の目標に対し、逆に削減目標値に比べ 3.8% 増加し、目標を達成できませんでした。しかし18年度からの5年間で二酸化炭素の排出量を年平均 1.3% 削減できており、その間の取り組みの成果は十分に得ることができました。第3次伊万里市地球温暖化対策実行計画を策定。市役所などの行政機関は、行政サービスを行うという行政の主体としての役割のほか、大規模な事業者、消費者としての立場から、環境保全活動のための行動を自ら率先して実行し、環境負荷の低減に取り組む必要があります。地球温暖化問題はますます深刻化していますので、第二次実行計画の実績を踏まえ、さらに取り組みの強化を図り、市の事務事業から排出される二酸化炭素の一層の削減を目指すため、策定しました。第三次実行計画の内容。取り組み期間は23年度から27年度まで。取り組み対象は市のすべての事務事業。基本方針は、1、環境に配慮した職場づくり、2、環境に配慮した公共事業の実施、3、職員一人一人の環境保全活動の推進。削減目標は、22年度に比べて二酸化炭素排出量を 5% 以上削減。なお、基準年以降に新規に建設された施設、または増改築された施設は数値目標を設定せず、可能な範囲で最大限環境に配慮し、二酸化炭素などの削減に努めます。第3次実行計画から追加された施設は、第4工業用水道、給食センター、下水道浄化センター、農業集落排水施設など。除外された施設は市民病院です。 目標達成のための主な取り組み内容。1、温室効果ガスの排出削減。2、環境型オフィス作りの推進。3、環境に配慮した公共事業の実施。4、職員一人一人の環境保全活動の推進。以上です。行政改革推進中。伊万里市は18年度から22年度までを計画期間とする第4次伊万里市行政改革大綱を策定し、市民満足度の向上や財政の健全化を目指し、行政改革に取り組んできました。今回は最終年度となった22年度の実績の概要についてお知らせします。市民参画の推進。市民と行政が情報を共有し、それぞれの役割や責任を分担して協働していく市民参加型の行政運営を推進し、達成率 75%。 これはまちづくり出前講座の充実、パブリックコメント制度の適正な運用、地域の元気を推進する住民自治の向上、事務事業の見直し、複雑化・多様化する市民ニーズや新たな行政課題に対応するため事務事業の見直しを行い、市民サービスの向上や事務の整理・合理化に努め、達成率 62.5%。 これは窓口対応の点検と改善、行政評価システムの活用、民間活力の導入。民間団体が持つ専門的な知識やノウハウを活用することにより、公共サービスの向上や経費削減が見込まれる事業については、公共性の確保に配慮しながら、委託化や指定管理者制度を導入し、達成率 33.3%。 これは提案型公共サービス民営化制度の実施。行政運営体制の効率化、組織・機構の統合・再編などにより定員管理の適正化を図るとともに、職員提案の奨励や各種研修の実施により職員の意識改革や能力向上に努め、達成率 69.2%。 これは組織の統廃合と効率的な編成、既存の事務事業に対応する職員の削減、自主性・自律性の高い財政運営の確保、財政健全化計画に基づき人件費などの経常経費の縮減や自主財源の確保を図るなど、達成率 47.4%。 これは特別職・職員の給与等の見直し、伊万里市ふるさと応援寄付金による財源確保。21年度から行政改革大綱の重点目標として3つの指標を設定しています。22年度推進計画における達成状況。重点目標1、職員の事務処理能力の向上。職員総合が講師となる職員能力アップ研修を開催し、スキルアップを図りました。重点目標2、時間外勤務の縮減、特別時間外命令の事前協議の実施及び振替休日などの確実な取得により時間外勤務の縮減に努めました。重点目標3、事務の効率化の推進、職員の着想による企画立案や事務改善を職員提案として募集し、事務の効率化に努めました。今年度からは27年度までの5カ年を計画期間として、新たに第5次行政改革大綱を策定し、引き続き行政改革に取り組んでいます。以上、問い合わせ先、企画政策課、電話23-2124。
インフォメーション伊万里を続けます。青少年相談室では、 経験豊富な青少年相談員が、児童・生徒が家庭生活や学校生活を送る上での悩みや、自分自身のことについての悩みなど、不安に思っていることへの相談に応じています。また、子育てに悩む保護者の相談にも応じていますので、お気軽にご利用ください。電話・面接相談の時間。月曜から金曜まで、10時から6時。時間外も留守番電話をご利用ください。休日は予約面接が必要です。また、事前に電話予約することでいつでも相談に応じます。相談室の場所、市民会館横の障害学習センター内、青少年センターです。専用電話は 22-7867 ナーヤームーナです。受けましょう、がん検診。日本人の2人に1人ががんになり、3人に1人ががんで亡くなっています。市では、がんで亡くなった人の割合が21年で 28.7% です。がんから命を守るためには、早期発見、早期治療が重要です。9月から、がん検診を実施します。5月から7月にがん検診を受診できなかった人は、ぜひこの期間に受診してください。検診を希望する人で受診票のない人はお問い合わせください。詳しいことは、健康づくり課、電話 22-3916 へお尋ねください。支え合おう心と命。10日から16日は自殺予防週間です。かけがえのない心と命を守るためにできることから始めてみませんか。日本では10年以降毎年3万人以上の人が自殺で亡くなっています。男女別で見ると男性が女性の3倍に上り、年代別では50歳代を中心に中高年の男性の割合が高くなっています。自殺の理由は健康問題が最も多く、経済、生活、家庭問題などが続きます。佐賀県でも21年には243人が亡くなっています。自ら命を絶った人の9割は、何らかの心の病気を抱えており、最も多いのがうつ病です。うつ病とは慢性的なストレスにさらされることで、脳神経系の機能の異常が起き、自律神経系などに影響を及ぼす病気です。日本人の15人に1人は経験すると言われるほど身近な病気です。うつ病はストレスがきっかけでなりやすい病気です。心の健康のためには、自分が受けているストレスを正確に理解し、上手に解消することなど、ストレスへの対応能力を高めることが必要です。自分なりの対処方法を身につけましょう。また、子どもたちも学校や人間関係などでストレスを感じます。子どもは心や体が疲れていても、その表現方法がわかりません。子どもの様子に早く気づいて対処できるように、日頃から注意しましょう。ストレスと上手に付き合うコツ。現代人にとってストレスは切っても切れない関係です。ストレスがたまりすぎないよう自分なりのコントロール法を見つけ上手に付き合いましょう。1. 栄養バランスの良い食事。朝食をしっかりとり、間食はなるべく避けましょう。2. ぐっすり睡眠。疲労やストレスで崩れた心身のバランスを回復します。3. 適度な運動。体を動かせば気分がリフレッシュできます。4. ゆったり入浴。ぬるめのお湯にのんびり浸かれば疲れた心が癒されます。5. 笑いと遊び。心の緊張を解きほぐす笑いと楽しめる趣味や遊びは心へのご褒美です。うつの自己チェック5項目あります。毎日の生活に充実感がない。これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった。 以前は楽にできていたことが今では億劫に感じられる。自分が役に立つ人間だと思えない。わけもなく疲れたように感じる。これらのうち2つ以上当てはまり、状態が2週間以上ほとんど毎日続いていて、生活に支障が出ている場合はうつの可能性を考えてみてください。悩みや悲しみを一人で抱えていると苦しいことばかり考えてしまいます。もしあなたがとても苦しい思いをしているなら、一人で抱え込まずに信頼できる人や専門家に悩みを相談してあなたの思いを伝えてみてください。臨床心理士による心の健康相談。場所は伊万里市民センター。対象市民ならどなたでも。時間10時から正午までと1時から4時です。開催日10月は11日、11月は1日、12月は6日です。必ず予約してください。問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。 電話相談窓口、佐賀いのちの電話、年中無休で24時間受付です。 0952-34-4343。 相談先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。自死遺族の集い、分かち合い、ハートの海を開催しています。一人で苦しまないで参加してみませんか。自死遺族相談窓口、電話 090-7928-4186。 なお相談日時は毎週水曜日11時から4時までです。原子力災害暫定避難計画を策定。伊万里市では玄海原子力発電所で毎日事故が起こり、放射性物質の放出などの事象が発生した場合を想定し、市民の暫定避難計画を策定しました。この計画は県において策定された佐賀県原子力災害暫定行動計画に基づくもので、関係市長との調整を経た上で県から示された避難計画です。暫定避難計画の主な概要。避難の初期段階1週間程度の基本となる対応を示すものです。玄海原発から20キロ圏内の住民は30キロ圏外に避難するものとします。20キロから30キロ圏内の住民は屋内避難とします。ただし状況に応じ自主避難をすることができるよう30キロ圏外に避難場所を確保します。避難先は自治会ごとに同一避難所地域を指定します。行政機能の移転先として伊万里市役所は武雄市役所北方支所に移転するものとしますなどです。伊万里市民の避難場所は各町ごとに決まっていますので、各自お尋ねください。電話、総務課安全安心係、 23-2123 です。
市長雑感、伊万里市長塚部義和。ふるさと回帰。今年も発達小学校に青葉づくがやってきたことを知り会ってきました。青葉ズクはフクロウの仲間で、繁殖期の5月から6月に日本へ渡ってくる鳥です。発達小学校の岩崎和夫校長先生によると、毎年5月下旬に小学校に現れ、校舎横の千段の木の穴で子育てをして、7月中旬にひなの巣立ちとともに南へ帰っていくのが通常のパターンだとのことです。ちなみに岩崎校長先生は佐賀野鳥の会の会員です。この青葉ズクはまん丸い目をしていて、体長が30センチほどのつがいです。七 7月1日から姿を現し、夜行性なので、昼間は巣を守るように枝にじっと止まっているそうです。やってくるのが例年より1ヶ月以上遅かったので、遅刻してごめんね、と生徒に呼びかけているようでした。3月に地震や津波が発生し、日本への訪問をためらっていたのでしょうか。その真相は、センダンの葉の成長が今年は遅かったことが影響したそうです。発達小学校は私の母校でもありますが、50年以上も前からこの大きいセンダンの木はあり、学校のシンボル的な存在でした。子どもたちがこの木のように大きく成長するように願いを込めて植えられたと聞いています。私が不思議に思うのは、広い日本の中で青葉づくがこのセンダンの木だけをめがけて毎年訪れる習性のすごさです。最近、東京や福岡で開催された伊万里市出身の皆さんの会に参加する機会がありました。人間誰しも自分が育ったふるさとへの思いは格別で、伊万里の話に花が咲き、ふるさとへ帰りたいとの思いが伝わってくる交流会でした。人間の持つふるさと回帰は、ふるさとが人の一生において原点である証でもあります。私は東京伊万里会の挨拶の中で、皆さんにとってのふるさと伊万里が、いたずらな開発を避け、豊かな自然と熱い人情の地であり続けるように保持してまいります、と申し上げたところです。毎年訪れる青葉づくも、もし千段の木が伐採されていたなら、来ることはなかったでしょう。青葉づくにふるさとを守る大切さを、教えられた気がしました。今年のお盆は例年になく、それぞれのふるさとへの帰省客が多かったようです。以上、視聴雑感でした。
教育と文化です。みんなで考えよう、人権同和問題。頑張ろう日本を合言葉に、日本は今、東日本大震災から立ち上がろうとしています。この言葉には、みんなで取り組みましょうという決意が感じられ、私たち一人一人の心に何かしなければという気持ちを抱かせています。あちこちで節電が叫ばれ、皆さんがそれぞれのライフスタイルを見直し、自分なりの工夫を実践しています。見直しが気づきを生み、実践へと発展していく姿が見られます。一人一人の気づきが大きなうねりとなって社会を少しずつ変えていこうとしています。私たちはつい自分の心の物差しで相手を見つめ判断し決めつけてしまいがちです。人から聞いたことや噂を信じ込むこともあります。そこで時々この自分流物差しを点検するために自分の言動を見つめ直すことが必要になってきます。人権を考える上で大切なのはこの見直しです。見直しが気づきを生み行動へとつながっていきます。人権とは誰もが幸せに生きるための基本となるものです。私たち一人一人が相手へのちょっとした心遣いを大切にしながら、より良い社会づくりを目指していきたいものです。夏休み期間中の8月2日から10日にかけ、子ども図書館員講座が市民図書館でありました。参加した市内の小学生19人は、書架整理や本の貸し出し業務など、盛りだくさんの必須講座のほか、お話し会の実演などにチャレンジしました。郷土の文化財、伝統の祭りや行事、その31、虎回し。 これは市内では大川町だけで行われる珍しい盆行事です。辰川では8月13日と14日の夜に、砥石川と井出口では14日の夜に行います。数年前までは川西で行われ、昭和の初め頃までは山口や長野、駒泣きでも行われていました。虎回しをするのは地区内の小中学生の男子だけです。夏休みになると子どもたちは虎と竜の作り物を作ります。辰川では虎回しの当日はけたたましい爆竹の音とともに、虎と竜の作り物をかぶった子どもたちが激しく舞いながら家々を回ります。舞の前には工場や寸劇がありますが、各地区の内容はそれぞれ異なっています。初盆の家では特に念入りに舞うので、虎回しは死者の供養のための門付け芸能と思われます。虎回しは虎と獅子との違いはありますが、正月に家々の災いを払い祝福して回る門付け芸能の獅子舞との共通点が多くあります。虎回しは盆の獅子舞にあたると考えられます。みんなの広場です。7月31日、大坪地区子ども会の主催で、伊万里川下り親子いかだ作り大会があり、参加した児童40人は、大声援の後押しを受けながら、仲間と力を合わせて、往復 1.2 キロを見事に漕ぎ切りました。8月1日、九州電気保安協会伊万里事業所が、松浦鉄道各駅で奉仕作業を行いました。これは8月の電気使用安全月間に合わせ、保育園など公共施設の電気の点検などを毎年行っているもので、この日は保安員12人が9つの駅で省エネ方法などを紹介したチラシを駅利用者に配布し、電気の安全な使用を呼びかけました。8月18日、世界的なジャズグループマンハッタンジャズクインテットのコンサートが市民センターでありました。これは伊万里高校出身の音楽プロデューサー川島茂之さんの働きかけで実現したもので、12曲を力強く演奏、超一流のパフォーマンスで満員の観客を魅了しました。またこの日は伊工吹奏楽部の44人が A 列車で伊工など2曲を共演、生徒らの気持ちのこもった演奏に大きな拍手が送られました。スポーツです。 JA 杯第26回佐賀新聞学童オリンピック相撲大会が7月17日神崎市で開催され、県内17チームが白熱した取り組みを行いました。黒川 A チームが接戦を制し、悲願の初優勝を飾り、9月11日に鹿児島県で行われる全九州わんぱく相撲大会に出場します。第46回市子ども会連合会球技大会が7月30日、立花小学校であり、参加者は男子12チーム、女子13チームでした。第17回市バスケットボール選手権大会が7月31日、伊万里農林高校で参加者6チームでした。第28回市長期争奪青年相撲大会が7月31日、国見台相撲場でありました。9月の市民スポーツ。11日日曜、市協会グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、市連盟会長杯争奪ソフトテニス大会が8時半から国見台定休場で、 市近郊卓球大会が9時から国見台体育館で、17日土曜、市教育庁杯中学生ニュースポーツフェスティバルが8時半から東陵中学校で、19日月曜、伊万里聖国会弓道選手権大会が9時から国見台弓道場で、29日木曜、市長杯争奪市民ゲートボール大会が8時半から国見台球技場でそれぞれ予定されています。町民スポーツ、5日月曜から16日金曜、黒川町ナイターバレーボール大会が午後8時から黒川小学校で、18日日曜、牧島大運動会が8時15分から牧島小学校で、23日祝日、大川町民相撲大会が10時から淀姫神社相撲場で、25日日曜、大川地町大運動会が8時20分から大川地小学校で、南畑町民体育大会が8時半から南畑小学校で、大川町民運動会が8時半から大川運動広場で、松浦町高級日町民体育大会が8時半から松浦運動広場で、山城町民ゲートボール大会が8時半から山城ゲートボール場で、伊万里町民スローピッチソフトボール大会が9時から京成中学校で、10月2日日曜、二里町民グラウンドゴルフ大会が8時半から二里小学校でそれぞれ予定されています。
ほがらかページです。東山城町の福田敏夫さんに、8月10日塚部市長から135番目となる百寿メダルが贈られました。これまでほとんど病気をしたことがなく、健康そのものです。長年農業に従事してこられ、長生きの秘訣は好き嫌いをしないで何でも残さずに食べる、みんなと仲良くし何にでも楽しむ気持ちを持つ、93歳まで地区の老人クラブの行事にも積極的に参加され、皆さんとの交流を深めていたそうです。7月23日から8月31日にかけて、歴史民俗資料館で佐賀と世界の昆虫展がありました。昆虫を学ぶ機会を提供して、子どもたちに身近な環境問題などについて考えてもらおうと、武雄市の佐賀県立宇宙科学館所蔵の貴重な昆虫標本1320点を借用し展示したものです。期間中は多くの親子連れが訪れ、世界の珍しい蝶やカブトムシなどを真剣に観察していました。また24日は大川町のくぬぎ林で昆虫採集会がありました。参加した家族連れはカブトムシなどお目当ての昆虫がいないか、くぬぎ一本一本を丁寧に捜索、見つけるたびに歓声を上げていました。8月7日には障害学習センターで昆虫標本教室が開催され、参加した子どもたちはクワガタなどの甲虫を透明の樹脂で固めて標本を作りました。さまざまな昆虫との触れ合いを通して命の大切さなど多くのことを学びました。ドクターズアイ、伊万里市民病院副院長、内科の松永和夫医師。睡眠障害と生活習慣病、日本人の 4,5 人に1人は睡眠障害を抱えていると言われています。うつ病の初期症状としても知られており、最近では肥満や生活習慣病とも関連が深いと報告され、特に睡眠時無呼吸症候群はメタボリック症候群の 59%、 糖尿病の 50% の人が併発し、不整脈や心臓病も高い確率で発症しています。睡眠時無呼吸症候群は SAS サスと呼ばれ、文字通り眠っているとき呼吸が止まってしまう病気です。新幹線の運転手が居眠りをして駅で止まらなかった事件で有名になりました。夜間のいびきや呼吸停止、昼間の居眠りが特徴的です。睡眠中に1時間に5回以上の呼吸停止があると睡眠時無呼吸症候群と診断されます。いびきや夜間無呼吸、日中の眠気がある人は検査を受けることをお勧めします。なぜならこのような症状は高血圧や糖尿病、心筋梗塞、脳卒中などの疾患との関連性が指摘されているからです。睡眠障害は様々な病気を併発していることからも、体にとって悪影響であることは明白です。たかがいびきと考えず、病気が潜んでいないか十分に注意する必要があります。また就寝中のことで自覚していないケースが多いため、気になる人はかかりつけ医に相談してみてください。問い合わせ先、市民病院、電話 23-4121。 我が家のアルバム、松浦町下平にお住まいの高島博之さん、優子さんの長男亮太くん、2歳5ヶ月です。僕の大好物は野菜、トマトやアスパラ、玉ねぎ、何でももりもり食べるんだ。特におじいちゃんが作った野菜は最高だよ。今一番のお気に入りはお父さんが買ってくれた汽車のおもちゃなんだ。お母さんから一言、今年の夏は海や水族館に行って楽しかったね。ジョーの喜ぶ姿を見て成長を感じたよ。今度は動物園に行こうね。家族中の愛情を一身に受けて、のびのびと元気そうな城太くんです。ほほえみさん、大川地町小陸坊の古田明菜さん25歳。昨年6月にオープンしたクアハウス県人の森で、充実した設備のもと、健康運動実践指導者の資格を生かし、お客様の健康や体づくりをサポートしています。好物はズバリカツ丼、休日は双子の姉や友人と福岡に買い物に行くことが多いですね。趣味は旅行と野球観戦、沖縄には毎年行きます。野球はホークスファンです。好きな男性のタイプはスポーツをする人が好き、試合の応援に行きたいな。明るくて優しい笑顔、お客様に接している明菜さんの様子が伺える写真です。四季の歌。夏休み、宿題父の出番かな。夏休み、宿題父の出番かな。伊万里ホトトギス会、小島春蘭さんの句です。あるかなき風に絵の転ぶ草の揺れ、夏の真昼を降るセミしぐれ。あるかなき風に絵の転ぶ草の揺れ、夏の真昼を降るセミしぐれ。伊万里白露短歌会、小島京子さんの短歌です。
暮らしのチャンネル。まずはお知らせ。伊万里市立小中学校の児童生徒は、居住する行政区の校区となる学校へ、 就学するのが原則ですが、例外として特別な理由がある場合に限り、校区以外の学校へ就学できます。事前に学校及び学校教育課へ相談してください。過去に許可した事例、通学距離が遠く、通学が困難な場合、転校が確実だが、引っ越しが学期途中になる場合、教育的配慮が必要な場合です。問い合わせ先、学校教育課、電話 23-3185。 金銭問題、夫婦、親子関係、相続、戸籍、土地、建物、交通事故、公害などで困っている人を対象に、裁判所の民事家事調停委員と弁護士が相談に応じる無料調停相談会が10月6日10時から市民センターであります。問い合わせ先、伊万里簡易裁判所内伊万里調停協会、電話 23-3340。 子育て支援の一環として子育て家族が多く利用する民間施設にベビーシートやベビーベッドなどを新たに設置するときの購入費、設置工事費に対し補助を行います。申請期限は30日。問い合わせ先、福祉課子育て支援室。電話 23-2174。博美会日曜サロンが25日、市民図書館であります。演題は西円蔵寺の歴史で、講師は徳永三郎氏。問い合わせ先、博美会前川さん。電話 090-9586-3317。 盲導犬知恵が教えてくれた愛と希望の物語、パートナーズのチャリティー映写会が24日2時半と6時半から市民センターであります。料金は大人1000円、小中学生500円です。問い合わせ先、国際ソロプチミスト伊万里の榎本さん。電話 23-0822。 南アフリカ出身のテンパタナによるアフリカ文化に直接触れることができるワンマンコンサート、26日6時半から新天町公民館であります。料金は前売り2500円、当日3000円です。問い合わせ先、伊万里子ども劇場。電話 22-6713。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な工作などを行うつくしんぼランドが21日10時から正午まで市民図書館ホールであります。9月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会が28日11時から11時45分まで子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ。電話 23-5197。 佐賀県の総務省統計局では10月20日現在で社会生活基本調査を実施します。詳しいことは佐賀県統計調査課人口生活統計担当にお問い合わせください。電話0952-25-7184。 短時間労働者均衡待遇推進等助成金は今年3月31日をもって廃止となり、4月1日から中小企業雇用安定化奨励金に統合されました。なお、本補助金の経過措置分については財団法人21世紀職業財団事務所で支給します。 受付期間は30日まで。問い合わせ先、財団法人21世紀職業財団佐賀事務所、電話0952-28-4621、県下一斉法務局休日何でも相談所が11日10時から4時まで、佐賀地方法務局伊万里支局であります。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局総務係、電話 23-2492 です。雇用促進計画をハローワークに提出し、1年間で5人以上、中小企業は2人以上、かつ 10% 以上従業員数を増加させた事業主に対する税制優遇制度が創設されました。詳しいことはハローワーク伊万里事業所援助部門、電話 23-2131 にお尋ねください。9月4日から10日までは全国一斉救急医療週間です。市役所では毎週火曜午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。婚活イベントの紹介、クルージングと浜辺でバーベキューが18日9時から受付であります。参加費男性3500円、女性3000円。問い合わせ先、婚活応援課、電話 23-2950。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、少量の洗濯物を毎日洗うよりも洗濯機の容量に合わせて洗濯回数を少なくした方が効果的です。例えば洗濯脱水容量の 6kg の洗濯機に4割を入れて洗う場合と8割を入れて洗う場合には、後者の方が年間電気と水道で約3950円の節約、二酸化炭素 2.1kg の削減となります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。29日国見台球技場である市民ゲートボール大会参加チームを募集。参加料は1チーム1000円。申し込み期限は13日です。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。 初心者パソコン講座があります。受講料は3000円。詳しいことは西日本情報センター内 NPO 法人シニアネット佐賀、電話 0952-33-3155 にお尋ねください。カルチャー入門講座茶道教室が市民センターであります。受講料は5500円、材料費は2000円。申し込み期限は22日です。詳しくは市民センターにお問い合わせください。電話は 22-3911。 視聴者エレベーターの広告を募集します。掲載料は1枠月額3000円、応募期限は20日。詳しくは財政課管財係にお尋ねください。電話 23-2113。 ふれあいいきいきグラウンドゴルフが10月20日8時半からあります。参加料は1人500円。申し込み期限は28日。問い合わせ先、社会福祉協議会、電話 22-3931。 市民相談、悪質な物干し竿の移動販売にご注意を。移動販売の物干し竿の購入で高額な請求をされた、契約書や領収書を渡されなかったなどの相談が寄せられています。移動販売業者を呼び止めるときは慎重に、購入する前に価格をはっきり確認しましょう。 価格に納得できなければきっぱりと断りましょう。購入した場合は契約書と業者の連絡先を受け取りましょう。問い合わせ先、ひまり市消費生活センター、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
ひまりの夏2011。ひまりの夏を彩る2大イベント、市民納涼花火大会が8月6日に、どっちゃん祭りが7日に開催されました。どちらも市内外から大勢の見物客が訪れて、伊万里の夏を楽しみ、にぎわいを見せました。勇壮華麗な女みこし、軽やかな動きのリズムダンス、元気いっぱいの二十歳保育園児たちのよさこい、伊万里太鼓の皆さんの力強い演奏、迫力ある花火の写真が載っています。今月の伊万里っ子しぐさ、当たり前にありがとう。8月1日現在の人の動きです。男 27,581 人、女 3,054 人、合わせて 57,635 人、前月より45人減っています。世帯数 22,126 世帯、前月より3世帯減っています。これで広報伊万里9月号を終わります。
月をまたいでやってきた台風12号、日本の各地に記録的な豪雨を降らせ、大きな被害をもたらしました。被災された皆様、心よりお見舞い申し上げます。スーパーの店頭には梨、ぶどう、りんご、そして早くもみかんが所狭しと並んでいます。食欲の秋到来ですね。9月30日の交流会にどうぞお揃いでお出かけくださいませ。皆様にお会いするのを楽しみに待っております。ではごきげんよう。